Stogioden Churoksho Nichugo Setsuni Paolo to Shiras tomo Roya no naka de Sanbe no uta o utatta to arimasu. Moshi watashi tachi ga me no mae ni aru kurushimi o minai de Shu Yesu no ai dake o mitsumuru naraba watashi tachi mo mada ヨハネのように歌うことができるのです。このことをヨハネは7つの教会の人たちに間接的に伝えようとしたのです。最後に第3番目の点、イエスの再臨に対する備えについて考えてみたいと思いますが、7節ですね。見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の所属は皆彼のゆえに嘆く。しかり、アーメンと書いてあります。この七節には、イエス様の再臨のことが書かれております。見よ、彼が雲に乗って来られる。これは、イエス様が大きな力と、いいことを持って来られることを意味しています。ヨハネは、まるで、イエス様がもう来られたかのように、確信を持って見よう、と言ったのであります。このイエス様の再臨は、預言者たちによってすでに預言をされたことでありました。ちょっと2、3箇所をお読みいたします。イサヤ書41章1節に、見よ、神である主は力を持って来られ、その御腕で術を治める。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にあるとあります。五中二章七節、良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、何と美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となる、と使用に言う者の足は、とあります。中三節から中五節まで、見よ、私のしもべは栄える。彼は高められ上げられ、非常に高くなる。多くの者があなたを見て驚いたように、その顔たちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。そのように彼は多くの国々を驚かす。王たちは彼の前で口すぐむ。彼はまだ告げられなかったことを見、まだ聞いたこともないことを悟るからだとあります。あるいはダニエル書7章中3節に、私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が手の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公営と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権であり、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない、と書いてあります。こういうふうに、イエス様の再臨について、昔の預言者たちは、もうすでに預言したのであります。またこの再臨のことは、イエス様ご自身によっても、約束されたことです。マタイで24章3節に、その時、人の子の印が手に現れます。すると、地上のあらゆる種族は、悲しみながら、人の子が、大能と、輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのですとあります。あれは26章64節に、イエスは彼に言われた、あなたの言う通りです、なおあなた方に言っておきますが、今からの人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。こういうふうにイエス様はご自分の再臨を約束してくださったのであります。またこのイエス様の再臨は、御使いたちによっても明かしされました。例えば、使徒行伝、一章十一節に、そしてこう言った、ガラダヤの人たち、 なぜ手の見上げて立っているのですか。あなた方を離れて手に上げられたこのイエスは、手に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じ荒さまでまたおいでになります。またこのイエス様の再臨は人たちによっても述べ伝えられたことでありました。使徒行伝3章19節から21節までお読みいたします。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい。それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わしてくださるためなのです。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改まる時まで手にとどまっていなければならない運動と書いてあります。まあ、イエス様は再び来られます。この希望が私たちに生きる力を与えてくれます。そして私たちは喜びを持って主の再臨を待ち望むべきです。7節に、すべての者たちが彼を見ると書いてありますが、この場合に起こるイエス様との出会いは実は恐ろしい出会いなんです。しかし聖書の中にはもう一つのイエス様との喜ばしい出会いのことも書かれています。黙示録22章の4節に、神の御顔を仰ぎ見る。この場合に起きる出会いは神のしもべたちの最高の喜びとなるのです。黙示録1章7節の場合には、実際は恐ろしくて見られない、主なる神の御顔を見なければ恐ろしさを言ってるんです。黙示録6章ですね、黙示録6章ちょっと見てみましょうか。6章の中5節から中7節まで、地上の王、高官、仙人隊長、金持ち、勇者、あるよる奴隷と自由人が、ホアンナと山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちのうちに倒れかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれを耐えられようとあります。ルカ伝23章34節に、その時人々は山に向かって我々の上に倒れかかってくれと言い、丘に向かって我々を覆ってくれと言い始めますと書いてあります。本当にこの時は、実際は恐ろしくて見られない、主なる神の御顔を見なければならない恐ろしさを言っているんです。しかし今日、福音の聞こうとしない人たちはその日になって恐ろしさを持って神の御顔を見なければならないんです。恵みの時の特徴は福音の聞くことであります。なぜならば私たちはこの目でイエス様を見ることはできないからです。見る時にはすでに恵みの時が過ぎているのです。だから見なければならない時は裁きの時なんです。もし主イエス様が地上にお姿を現される時には、すべての人々が一緒のうちにひざまずくことになるのです。地上の所属は皆彼のゆえに嘆くと書いてあります。その時には、すべての人々が自分の罪を認めることになりますが、その時はすでに遅いのです。聖書の中には、その時に悔い改めのあることも、また改心も それから恵みを受けることも記されていないのです。いつか必ず人は主イエスの御前にひざまずかなければならない、ならなくなるんです。ある人は喜びながら、ある人は歯がみをしながらひざまずかなければならなくなるんです。主イエス様がすべてのものの上に立っているということは、永遠から永遠にわたって変わらないんです。信ずる人たちはすべてこの事実に対して、一章七節の後半に書いてある、アーメンと言ってるんです。キリスト者は、アーメンをもって、自分たちがその事実を信じていることを主に対して告白してるんです。主の言葉は、いつもそれに対しての答えを求めているんです。主の言葉によって、主への祈りと、主との交わりが生まれてこなければならないんです。主なる神はいつも私たちからの答えを待っておられます。主なる神の御言葉は私たちの生活の中で本当に愛され、本当に褒めたたえられ、本当に生きて働くものとならなければならないんです。八節においては、四節に送ると同じように、いつもおられる方、今もおられる、ということが強調されているんです。この節においても、父なる神と主イエス様との一致のことを見ることができます。この節で、父なる神は、こられると言っておりますが、父なる神はイエス様を通しておいでになるのです。主イエスが父なる神をすべて代表しておられます。父なる神は主イエスをあらゆる手においてご自分の権威ある代表者として定めておられるのです。ヨハネ伝三章三十五節に、父は御子を愛しておられ、万物を御子の手にお渡しになったと書いてあります。父なる神と主イエス様とは分けられない一致を持っておられます。コリント第二の手紙五章十九節に、神はキリストにあって、キリストにあって、この世をご自分と和解させた云々と書いてあります。ここに出てくるキリストにあってという言葉は、主なる神が過去においてキリストにあったということでもあり、現在もキリストにあるという意味でもあり、これからもキリストにあるという意味でもあるのです。七節のイエス様の再臨は、教会を花婿として迎えられるためなのではなく、メシアとしてこの世を裁かるために来られる祭りなんです。この時にテサロニケ第二の手紙一章八節と九節の御言葉が常駐するのであります。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。このような人々は主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて、永遠の滅びの刑罰を受けるのです。見よ、私はすぐに来る。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの御業に応じて報いるために、私の報いを携えてくる。コロナのことを明かしする方がこう言われる。しかし、しかり、私はすぐに来る。アーメン、主イエスを来てください。イエスの現れを本当に慕っている人たちは幸いであります。
Oh,